10ページ。児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者、現況届を提出してください。子育て福祉課。毎年8月に、児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者の方は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者の方には、案内通知を送付します。手続きをしないと、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。提出期間、児童扶養手当、現況届、8月2日月曜日から31日火曜日、特別児童扶養手当、所得状況届、8月12日木曜日から9月10日金曜日、支給停止の方も手続きが必要です。特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。児童扶養手当受給者で一部支給停止適用除外自由届出書の書類が届いている方は合わせて提出してください。仕事で困っている方、一人親家庭等の巡回就業相談、児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員による巡回就業相談を実施します。就業相談を希望する方は、相談日の2日前までに子育て福祉課へ予約し、お越しください。時、8月13日金曜日、20日金曜日、10時から16時、ところ、大麻庁舎、ひとり親全力サポートキャンペーン、ハローワーク出張窓口も開催、8月20日金曜日、10時から15時、大麻庁舎、要予約、相談はやむを得ず中止・変更する場合があります。お子さんと一緒に作って遊んでください。夏休みのおうち遊び、子ども・若者サポートセンター、キラキラボトル、ペットボトルの中でキラキラと揺れる様子を楽しむ手作りおもちゃです。洗濯のりを混ぜることが多いですが、透明の折り紙を使えば、水だけでも作ることができます。材料、ペットボトル、水、透明の折り紙。作り方、1、透明の折り紙を細かく切る。2、水と切った折り紙をペットボトルに入れ、キャップを閉める。3、キャップが開きにくいよう、ビニールテープを巻いて出来上がり。牛乳パック水車。水を流すと、くるくる水車が回ります。材料、牛乳パック、竹串、ストロー、セロテープ、ハサミ。作り方、1、牛乳パックを上から約4センチメートルの高さで切る。2、1で切った4センチメートル幅部分を各辺の中央をぎゅっと内側に折り羽を作ります。イラストがあります。中央部分をテープで留める。3、羽の中心に竹串を通し、両端にストローをかぶせる。4、牛乳パックの下部分が土台になる。向かい合う面の3の羽を乗せる部分に切り込みを入れる。 5. 羽が当たらないように側面を半分程度まで切り取る。6. 羽をセットしたら出来上がり。ストローはなくても回ります。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。11ページ。救急車を本当に必要とする人のために適正利用を。救急の日と救急医療週間。葛城消防署。救急車、適正に利用していますか？近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増えています。このような状況が続くと、事故による大怪我の人や、心筋梗塞、脳梗塞などで緊急に病院へ搬送する必要がある人へ、救急車の到着を遅らせることになります。119番通報する前に、救急車が本当に必要か、自家用車やタクシーなど一般の交通機関を利用できないか、もう一度考えてください。ただし、命に関わる病気や怪我で緊急に病院へ行かなければならない場合は、迷わず119番通報してください。救急車を呼んだ方がいいのかな、迷った時は、奈良県救急安心センター相談ダイヤル、電話#7119、または0744200119、子ども救急電話相談、電話#8000、または0742208119をご利用ください。救命講習会を開催します。9月9日は救急の日、9月5日から11日は救急医療週間です。救急医療と救急業務の正しい理解と認識を深めましょう。時、9月5日日曜日、9時から10時30分。ところ、大麻文化会館、大研修室。講習内容、救命入門コース。応急手当に関する知識。心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器、の使用方法。受講料無料。定員20名。定員になり次第締め切り。申し込み期間、8月2日月曜日から9月3日金曜日。申し込み問い合わせ、葛城消防署救急課。電話0745-69-7171。住宅用火災警報器をつけていますか？葛城消防署。消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器をつけましょう。また、住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。点検要領を説明したイラスト入りの図があります。図の説明。住宅用火災警報器の点検方法は、ボタンを押すタイプと紐を引くタイプがあります。点検のポイント。重計器は点検時に音が鳴らないときは電池切れまたは故障している場合があります。 定期的に警報音の作動を確認しましょう。ボタンを押して点検。ならなかったら、故障、電池切れ、紐を引っ張って点検。ならなかったら、故障、電池切れ、重景気10年を目安に交換。設置年月を必ず記入しましょう。図の説明終わり。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。ここまで岩橋が担当しました。
12ページ、市政ニュース。エコ、ゴミを減らすための6つの R。限りある資源を大切に、環境化。葛城市では、循環型社会の実現に向けた取り組みを続けています。私たちの身近にある製品は、限りある資源をもとに作られています。これらの資源を無駄にすることなく、繰り返し大切に利用する循環型社会を実現するためには、私たち一人一人の取り組みが大切です。6R とは、ゴミを減らすための次の6種類の取り組みのことです。1、リデュース。発生を抑制する。生ゴミは水切りをする。食料品は必要な分だけ買う。使い捨て製品の使用を控える、など。2、リユース。繰り返し使う。ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る。詰め替え容器を使用する、など。3、リサイクル。再生利用する。雑誌は分別して集団回収などに出す、など。4、リフューズ。受け取らない。エコバッグを持参する。不要なレジ袋、割り箸などは受け取らない。過剰包装は断る、など。5、リペア、修理する。壊れたものはそのまま捨てるのではなく、修理して使うようにする、など。6、レンタル、借りる。一時的に必要なものなどは、レンタルショップを活用する、など。マイナンバーカードの受け取りはお済みでしょうか。市民窓口か。事前に連絡すると市役所で17時以降もカードの受け取りが可能です。一度ご相談ください。原則本人の来庁が必要です。4月末までに申請した方が対象となるマイナポイントは9月末にサービスが終了します。マイナンバーカードの申請がお済みでない方へ、市民窓口課では無料で写真撮影を行い、申請のお手伝いを行っています。ただし、申請からカードの受け取りまで約1ヶ月かかりますので、申請はお早めに。届いていますか？高齢受給者証など、保険課。毎年8月1日更新です。届いていない方は保険課までお問い合わせください。国民健康保険高齢受給者証。7月中旬、世帯主宛に普通郵便で送付。後期高齢者医療非保険者証。7月中旬、簡易書き留めで送付。心身障害者医療費受給資格証、一人親家庭等、医療費受給資格証、7月中旬、更新手続き済みの方に普通郵便で送付。なお、案内は6月下旬に送付済み。